今日は広報島田11月号26ページに掲載の情報をデジタルトランスフォーメーション推進課の石橋さんと健康づくり課の福島さんにお伺いします。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今月号の島育コーナーでは島田市子育て支援プラットフォーム島育プラスで新しいサービスを追加しましたと紹介がありますね。まずは石橋さん、改めて子育てを応援するサイト島育について教えてください。
はい、島田市で妊娠、出産、子育てをするパパ、ママを応援するサイトが島育です。
はい、
島育はパパ、ママの知りたい、相談したい、つながりたいといったニーズに応え、パパ、ママを子育てイベント、相談窓口、子育て支援団体、そして同じ年代の子供を持つパパ、ママ同士の交流へとつなげる案内役です。
はい、具体的にはどんなことができるんでしょうか。
主な機能として、子供の健康、医療、手当とその手続き方法など島田市の子育てに関する情報を検索できるほか、ママに人気の子育てカレンダーのウェブ版と紙版の PDF データの両方を見ることもできますし、
はい、
今月の当番医なども確認することができます。またマイ支援センター登録も電子申請で直接申し込むことなどができます。
はい、
手続きについてわからないときだけでなく妊娠、出産、子育てについて不安を感じるときは、島育からお気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、今もとっても便利なんですが、さらにその島育サイトからより便利なサービスの提供をということで始まったのがこの島育プラスなんですよね。
はい、
どのようなサービスなのか教えていただけますか。
島育プラスは、島田市で子育てする保護者の方にもっと便利に行政サービスを利用していただくことを目的としたオンラインサービスです。
はい、
市役所に行かなくても24時間いつでもスマートフォンやパソコンからアクセス可能で、お子さんに関する手続きや相談ができます。
はい、詳しいサービス内容を石橋さん教えてください。
はい、大きく4つに分けることができます。
はい、
1つ目はお知らせを受け取る機能です。
はい、
乳幼児検診や予防接種のお知らせ、担当保健師からのメッセージ、各種の一人一人に合わせたお知らせを受け取ることができます。
なるほど。
2つ目は、はい、申し込む機能です。
はい、
24時間いつでも妊婦さん対象の教室や講座、お子さんに関する教室講座の参加申し込みや乳幼児検診の時間変更などができます。
はい、
3つ目は相談する機能です。対面での相談予約や担当保健師とオンライン上で相談できます。
はい、
オンライン上でのやり取りには少し時間がかかることもありますが、来ていただく手間をかけずに気軽に相談していただくことが可能となります。
はい、助かりますね。
4つ目は記録する機能です。はい、マイカレンダーや簡単な育児日誌の入力ができ、乳幼児検診の結果や予防接種記録を確認できます。
はい、
マイカレンダーとは、子育て支援サイト島育掲載のイベントから行きたいイベントの自動登録、申請した教室や講座、検診日や予約日の自動登録ができる機能です。
はい、ありがとうございます。島育プラスはユーザーからの意見などをフィードバックして常に進化している印象がありますが、広報島田11月号にも載っているように今月からまたさらにサービスが追加されたそうですね。
はい、先ほどサービスの内容を4つに分けて紹介しましたが、
はい、
そのうちのお知らせを受け取る機能では放課後児童クラブの申し込み案内、保育所などの入園申し込みの案内が新たに追加されました。
はい、
次に申し込む機能では、育児サポーター派遣利用、マイ支援センター登録申請、一人じゃないでね応援講座や、児童館児童センターでのイベントの申し込みが追加となりました。
はい、
そして相談する機能では保育所などの入園に関するオンライン相談、子育てコンシェルジュ、家庭児童相談、女性 DV 相談、言葉の相談、発達相談に関する対面相談の予約を追加しました。
はい、 石橋さん、現在どのくらいの方が利用されているんでしょうか。
現在では約1000人の方が利用しています。
はい。さあ、それでは利用方法をお願いします。
はい。対象は妊娠期から18歳までの子を持つ保護者と家族です。
はい。
申請方法は電子申請と窓口申請の2通りあります。電子申請の場合は広報島田11月号しまえくコーナーに掲載の QR から、申請ができます。
はい。
申請にはマイナンバーカードが必要となります。窓口申請の場合は子育て応援課、保育支援課、子育て世代包括支援センターテクテク窓口で、職員が対応いたします。
はい。
その後、市からメールまたは窓口での認証コードを配布いたします。しまえくプラスでメールアドレス、パスワードを設定し、利用規約をご確認ください。認証コードと生年月日を入れると、利用登録が完了します。
子育ての心強いサポーターが受けられますから、まだの方はぜひご登録をお願いします。さあ、続いてここからは、感染症予防対策のポイントについてです。健康づくり課の福島さん、お願いします。
はい。まずはじめに、市民の方からインフルエンザと普通の風邪の違いについてご質問をいただくことがありますので、2つの違いについてお伝えします。
はい。
一般的に風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは喉の痛み、鼻水、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
はい。
一方、インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。
はい。
合わせて、普通の風邪と同じように、喉の痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。お子様では稀に急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下している方では、二次性の肺炎を伴うなど重症になることがあります。
はい。
季節性インフルエンザは流行性があり、一旦流行が始まると短期間に多くの人への感染が広がります。日本では例年12月から3月が流行シーズンです。
はい。
また、現在新型コロナウイルス感染症についても再び増加傾向にあり、第8波の到来が指摘されています。今年はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されていますので、特に感染予防対策が重要です。
はい。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など一般的な感染予防対策に効果的な6つのポイントを紹介します。
はい。ではその6つのポイントを詳しく教えてください。
はい。1つ目はワクチンの接種です。ワクチン接種はインフルエンザや新型コロナにかかりにくくなり、重症化を防ぐことができます。
はい。
流行する前に接種することを推奨します。2つ目はこまめな流水、石鹸による手洗いやアルコールによる手指消毒です。手洗いや手指消毒は手指などについたウイルスの除去に有効です。3つ目はマスクの着用です。人に会うときや外出時には引き続きマスクの着用をお願いします。不織布のマスクの着用をお勧めします。ただし、就学前のお子さんについては、マスクの着用は一律に求めていません。特に、2歳未満の子供のマスク着用は、窒息の危険性などから推奨していません。
はい。
4つ目は、適度な湿度を保つことです。空気が乾燥すると、感染症にかかりやすくなります。室内では、加湿器などを使い、湿度 50% から 60% を保ちましょう。また、湿度管理と合わせて十分な換気が重要です。
はい。
5つ目は、十分な休息とバランスの取れた食事です。体の抵抗力を高めるため、十分な休息と栄養とバランスの取れた食事を日頃から心がけましょう。
はい。
6つ目は、人混みへの不要な外出を控えることです。 感染症が流行しているときは、特に高齢者や基礎疾患のある人、妊婦、体調の悪い人などはできるだけ人混みへの外出を控えるといいでしょう。
はい、ありがとうございます。しっかりと心がけたいものですが、急な発熱など感染症が疑われるときは福島さん、どうすればいいでしょう。
はい、急な発熱など感染症が疑われるときは、かかりつけ医療機関に受診をしてください。
はい。
受診する際は必ず事前に電話連絡をし、症状などを伝えた上で受診について相談をしてください。かかりつけ医療機関がないなど、受診先にお困りの場合については、静岡県発熱等受診相談センターで対応可能な医療機関を紹介できますので、そちらにもお問い合わせください。
はい。
静岡県発熱等受診相談センターの電話番号は、平日の午前8時半から午後5時15分まで、050-5371-0561、または050-5371-0562です。
はい。
夜間や土日祝日は、050-5371-0561です。また、県は発熱患者などの診療または検査を行う医療機関を発熱等診療医療機関と指定しています。発熱等診療医療機関は静岡県ホームページで公表しておりますので、参考にしてみてください。
はい、ありがとうございます。そう、静岡県発熱等受診相談センターは平日とそれから夜間、土日、祝日、時間によって、あるいは曜日によって電話番号が違うってことなんですよね。
はい、そうです、はい、
ありがとうございます。今日は姉妹区プラスの新しいサービスと感染症予防対策のポイントについてお伺いをしましたが、その他お二人からお知らせがありましたらぜひお願いします。まずは石橋さん、いかがでしょう。
はい、姉妹区プラスは今年度中に一人親医療児童扶養手当の支払い通知書を姉妹区プラスで確認できるようになる予定です。ぜひ利用登録をお願いいたします。
福島さん、お願いします。
はい、健康づくり課ではインフルエンザと新型コロナウイルス感染症との同時流行を抑制し、医療機関の逼迫を防ぐため、インフルエンザ予防接種費用の一部助成をしています。
はい、
対象は令和4年4月1日時点で3歳以上、接種時に64歳以下の方です。接種期間は10月1日から令和5年1月31日で、助成金額はワクチン接種1回につき1000円です。助成回数は12歳以下は2回まで、13歳以上は1回です。2回分申請する人はまとめて申請をお願いします。申し込みは電子申請で、令和5年2月28日火曜日まで受け付けています。65歳以上の方については、事前の申し込みは不要で、1回あたり自己負担1500円で接種できます。また、県では9月1日から令和5年1月31日までに、インフルエンザの予防接種をした生後6ヶ月以上から3歳未満の子どもに対して、接種の助成をしています。詳細は静岡県のホームページをご覧ください。
それではおしまいになりますが、お一人ずつメッセージをお願いします。
はい、デジタルトランスフォーメーション推進課では、行政手続きのオンライン化を進めています。姉妹区プラスの他にも様々な手続きがオンラインでできるよう整備していきます。市役所に来庁することなく手続きができるものもありますので、ぜひご活用ください。
はい。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が生じる可能性に加えて、季節性インフルエンザも流行し、より多くの発熱患者が同時に生じる可能性があります。発熱外来などにかかりづらくなる場合がありますので、薬局などで新型コロナの検査キットや解熱鎮痛剤を購入し、自己検査やセルフケアの準備をしておきましょう。日頃から体温や健康状態の確認などセルフチェックを心がけることや、万が一感染した場合に備えて食料品の備蓄をしていくことも大切ですので、よろしくお願いします。
はい、 今日は広報島田11月号26ページ姉妹コーナーに掲載の内容についてデジタルトランスフォーメーション推進課の石橋さんと健康づくり課の福島さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。